皆さんこんにちは、カレンです。この番組ではフリーランスから会社に戻ったアラサーの私カレンが日々の気づきや感じたことを骨で語っていきます。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、これまでとか今までとはちょっと気分を変えて久々に出産とか子育てとかと関係のないテーマでお話をしようかなと思っております。というのも、Google フォーム、このエピソードの概要欄にもリンクを貼っているんですけれども、 Google フォームから、リスナーの方々からリクエストをいただきまして、今日はそのことについてお話をする回にしていきたいなっていうふうに思ってます。私も今育休中でちょっと仕事から離れちゃってるっていうのは立場ではあるんですけれども、私も大学を卒業してからずっと仕事をしてきた身であり、アラサーって結構やっぱり仕事が人生の中心に置かれがちなんで、仕事に関する悩みとかこれからどうしようみたいなことって結構ありがちかなっていうふうに思うんですね。で、今回、質問というか相談いただいた方の内容も割とあるあるなんじゃないかなというふうに思いまして、で、ちょっとでもね同じような状況に置かれている方の参考というか、一私の意見でしかないんですけれども、私の考え方を一つの参考にしていただけたらなというふうに思って配信しようというふうに思いました。なのでまずちょっ と、いただいた内容を読み上げますね。今回はサニーさんからですね、ありがとうございます。内容ですね、27歳女性エンジニアです。現在3社目になり、現在は転職して4ヶ月目です。入社して3ヶ月目で客先班常駐の PM かっこプロジェクトマネージャーにアサインされました。前任者かっこ40代からの引き継ぎもほとんどなく、現場には派遣のエンジニア2名のタスク管理、案件管理、顧客定例での司会進行など PM を任されています。常駐自体は2ヶ月目です。初めての PM という業務なだけでもストレスなのに、引き継ぎがない部分ももちろんお客さんと話すのも私です。派遣メンバーに少しでも質問をすると PM が判断してください、私に聞かないでください、 PM ってそういう仕事ですよと言い返され、誰にも聞けず常駐の人の前日と当日は涙が出てきます。実は求職者が出た案件の PM も任され、正直に言うと別の案件に変えてほしいです。逃げだとは思うのですが、カレンさんならどうされますか、という内容でいただきました。ありがとうございます。でもこれまず読んでいて、もう本当にこのサニーさんの置かれた状況を想像するだけでも、いや結構きついだろうなっていうのは本当に正直ベースでめちゃくちゃ思いました。で、私も1社目はエンジニアだったんですね。で、プロジェクトマネージャーはやったことはないんですけど、エンジニアだった分プロジェクトマネージャーを近くで見てきた経験があって、で結構大変なんですよね。自分のチームのメンバーの進捗の管理はもちろんなんですけど、それだけじゃなくて客先との交渉であったり、定例であったりとか、あるいは例えば遅延が起きてしまった時にごめんなさいって謝るのもプロジェクトマネージャーですし、一切の責任を持っているので、もちろん客先だけじゃなくて自分のところの会社の、上司とか上長からも、お前ここはどうなってるんだみたいな、多分板挟みの状態にもなりやすい立場なんじゃないかなというふうに思っていて、結構責任というかプレッシャーはすごい感じやすいところかなというふうには思っています。で、加えてサニーさんの場合は今転職をして結構間もない、半年も立っていないっていうような状況なので、ただでさえその新しい会社のカルチャーとかにも慣れていない中に、さらに初めてのプロジェクトマネージャーの経験を任されるという、結構二重苦三重苦みたいな状況で、このメッセージの後半にも、もう想像するだけで涙が出てしまう日々がありますっていうふうに書いてあったんですけど、私が多分サニーさんと同じ状況でも同じように多分涙が出て仕方ないみたいな状況になってたのはすごい容易に想像ができるなと思います。実際、以前にも私もこの番組で紹介したんですけど、私もちょっと仕事でメンタルを崩してしまって休職をしていた経験が、去年あるんですけれども、その時も何より一番辛かったのが、 相談できる相手がまともにいないっていう状況が続いた時だったんですよね。で、このサニーさんのメッセージを読んでいても、相談をしても、いや PM って一人で判断するもんでしょみたいな感じで、結構まあ任されているといえば聞こえはいいんですけれども、まあ逆に言えばちょっと放置されてるというか、ほっとかれてるみたいな状況に結構近い状況にもなっていて、もうそれは本当に私もの去年と全く同じ状況なんですね。で、しかも、まあ、アラサー、まあ、ちょっとサニーさんの年齢をちょっと私は把握してないんですけれども、この番組のリスナーの大半が、まあ、30代前半とかが結構多いので、それぐらいかなっていうふうに想像してお話をすると、ちょっと30を超えてきた頃って、まあ、仕事も慣れてきていて、そこそこできるっていう状態を期待されている、しかも転職をしてすぐの状況なので、多分即戦力を期待されているっていう風に多分サニーさん自身も思っていると思っていて、そうするとなおさら、まあ、変な相談もしにくいとか、なんかできないっていう風に言うのもなんか申し訳なかったりとか、そういう自分をちょっと認めたくないっていう部分もあったりとか、あるいはそのこと自体を会社の人にも言いづらいっていう状況はあるんじゃないかなと思っていますと。で、私がまさにそうだったんですね。転職活動をする時の面接とかでも、まあ、結構自分のことをアピールしたりとか、で、その過去の自分のアピールした部分を買ってもらえて、まあ、採用してもらえたっていう部分もあるので、まあ、そこの期待に応えなきゃみたいな思いももちろんあるだろうし、で、まさにそれでサニーさんもこの数ヶ月間歯を食いしばって、すごい周りの協力も得られずに相談する相手もいないまま、もう本当に暗中模索でもがき続けてきての今なんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、そんなサニーさんにまずお伝えしたいのは、まず逃げていいよっていうことは伝えたいです。というのも、私自身も去年ちょっと仕事で本当に私も涙が出る日が続いて、もう本当に仕事じゃない時にも仕事のことを考えてしまったりとかして、ちょっとメンタルやられてしまったんですね。で、その時に休職をしたんですけど、休職をして本当に良かったなって思ってるんですね。まあ、休職って半分逃げだと思うんですけれども、私は逃げて良かったなって心から思っています。そのおかげで私自身のメンタルの健康も戻りましたし、会社の方もやっと動いてくれて、私のね、これまで持っていた、ちょっと役職というか、任されていた仕事をポジションを変えてくれたおかげで、私ももっと力を発揮しやすい、しかもメンバーもすごく恵まれたチームに移動することができて、すごく幸せな仕事環境を同じ会社の中で手に入れることができたんですね。で、まあ多分メンタル面も元に戻ったおかげなのか、その後も順調に妊娠して出産をするっていうような感じで、まあそれはちょっと想像してなかったんですけれども、すごい人生が好転したっていうような感覚があります。で、もちろんパラレルワールドはわからないので、もしね、あの時休職していなかったら私の人生がどうなってたかなんて、もう想像の域を超えないんですけれども、もしかしたら本当にもっと心を病んでしまって、で、もう赤ちゃんをね、授かれるような体にはもちろんなっていなくて、今頃はなんかもっと重い病気とか入院みたいな事態にもなっていたかもしれないし、まあ、そこまでいかなくったとしても、まあ、少なくとも私は今の現状にすごく幸せを感じていて満足しているので、あの時思い切ってすごい勇気もいったんですけど、休職っていうのもね、あの選択をしてよかったな、逃げの選択をしてよかったなってめちゃくちゃ思っていますと。で、私がこの逃げてよかったなって思えるのの大前提として、私の価値観があるんですけど、私はね、価値観としてそもそも仕事がそんなに上位にないんですよね。優先度みたいなのあるじゃないですか。例えば健康、仕事、お金、家族、友達とか、まあ、いろいろ価値観ってあると思うんですけど、私はね、一番上に来る価値観って、ちょっと2つちょっと選びきれないんですけど、健康と家族が本当に上位トップなんですよね、ダントツで。そう。で、その次に、お金とか仕事とかなんですよ。うん。で、もし、例えば高い 高市早苗 首相とかさ、働いてとかって言ってる方みたいな人はね、すごい仕事が最優先で、もう別に健康を害してでも仕事を頑張りたいみたいな人もいるかなと思うんですけど、私みたいに、いや、まあ仕事はね、そこそこやりがいを持ってやりたいと。けれども、健康を損ねてまで仕事をしたいというわけではない。まあなんかこうやって言うとすごい後ろ向きですけど、そういうわけではなくて、仕事は前向きに頑張りたいと思っているんですが、なんて言うんでしょう。例えば仕事頑張りすぎて、土日、祝日とか、もう疲れすぎて、寝込んで過ぎていくみたいな人生で何のために働いてんのって私は思っちゃうんですよね。せっかく稼いだお金も使い道がなくって、土日もそれで終わっちゃって、平日すごい憂鬱な気持ちで仕事をしてみたいなのって何のための人生って私は思っちゃう価値観があるんですね。で、私の場合は仕事もそこそこちゃんとやりがいを持ちたい。けれども自分の時間、趣味、例えば最近始めたギターとか歌とか海外旅行とかもしっかりと楽しんでいきたいんですね。だからそういうのも楽しみつつ、でそういうのを楽しむためにはもちろんお金がいるから、お金もまあね、まあ平均ちょっと上ぐらいは最低でも維持したいとか、でしっかりと休日も取れるような、仕事環境でいたいけれども、ちゃんと、仕事としても自分なりの、まあ、プライドとか自尊心とかを保てるぐらいのやりがいは保てるようにしたいけれども、それで健康を損なうぐらいであれば、私はもうちょっとやりがいを削いででも健康はもっと維持したいっていうような感じなんですよ。なのでそこの自分の価値観みたいなのと照らし合わせて、自分が大事にしたいものって何かっていうので判断されるとすごいいいんじゃないかなと思ってます。まあ私と似たような価値観なのであれば、もう全然仕事でね、メンタルやられるぐらいだったら仕事をもうちょっと環境を変えるっていう判断をした方がもちろん賢いだろうし、あるいは逆に私はもうバリバリ本当に働いての人生を送りたいということなのであれば、もうちょっと踏ん張ってもいいのかもしれないし、そう。なんか自分の価値観に照らし合わせてみてほしいなっていうふうに思っています。でその上でもう一つすごい大事なことをお伝えしたいのが、自分の選んだ道を正解にすること、これも合わせて大事にしてほしいなって思います。何を言ってるかっていうと、私もさっき言ったように、あらかじめ正解が決まってる道なんてないんですよね。もちろん例えばなんかメディアとか、例えばもしかしたら両親とかね、古い考えの人とかは、いやもう大企業に勤めてもう別に残業してでもすごい歯食い縛って頑張る方が正解なんだとかって言う人はいますよ。でもそれはその人の価値観でしかないんで、それを聞く耳を立てる必要はなくって、さっきも言ったように自分の価値観が第一だし、でそれを照らし合わせて選んだ道っていうのを正解だって決めるのもあなた自身しかないです。でご経験あるかなって思うんですけど、私も経験があるんですが、こうしてればよかったかなってなんか思うもんじゃないですか。でこれってでもどの道を選んだってそう思うもんなんですよ。だから私もさっき休職してよかったっていうふうに言いましたけど、もちろん休職してなかったら今頃はああいうふうになってたかもって思わない瞬間がないわけではない。けれども、いやそうだったかもしれないけれども、私は今この現状にすごく幸せで、良かったなって思えてるから、あの時給食を選んで正解だったんだって思うようにしています。でこれめっちゃ大事だなって思います。どの道を選んだって幸せだなって思う面と、あでもやっぱりもうちょっとこうだったらなみたいな風に思う面って、もうどの道を選んだってあるもんだと思うんですよね。だったら、そうなのであれば、自分がね選んだ道を正解と思うっていうの方が得だし、自分の幸福度もより上がっていくので、そういう考えでいていただけると良いんじゃないかなと思います。だからこれを聞いてね、サニーさんが別の案件に変えてほしいっていうことを、上長の方とかに相談をしますと。でその結果もしかしたら別の案件にアサインされるかもしれないし、もしかしたらその上長も全然協力的じゃないから、 もしかしたらサニーさんまた転職するかもしれないし、まあ、どんな道を選ばれるかわからないんですけど、またその選んだ道をそれぞれまた正解にしていく。で、あれですよ、この正解にしていくっていうのも、例えばサニーさんがまだ別の案件にアサインしてほしいって言って、アサインされた別の案件がまたね、もっと、なんならもっとひどい環境のプロジェクトかもしれない、うん、でその時にね、また歯食いしばるのか、あるいはあ、もうここの会社でアサインされる案件まともなのないわって言って見切ってまた転職とかね、休職をするっていうので、あのそこでまた判断をして、また別の道を選んで、それを正解にしていくのもまたサニーさん自身ですっていうような感じなので、まあ、常にね、あの2つ以上の分かれ道っていうのはあると思うので、まあ、そこを選んでいくの大変ですけどね、あのもう選んだからにはそれがもう自分にとってのベストだったんだというふうに思うようにしていっていただけたらなと思います。うん、はい、ということでこんな感じでね、ご相談にお答えしてみましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、今回のように、まあ、今回のサニーさんのようにね、もしあの私に、もちろんあのキャリアのことだけじゃなくて、あの妊活とか、あの子育てとか出産とか何でもいいんですけど、私にちょっとこれ話してほしいとか相談があるとか、あのご感想だけでも全然結構なので、していただけたらめちゃくちゃ喜びます。このエピソードの概要欄に Google フォームで匿名でいつでもどなたでもご投稿いただけるほか、あのポッドキャスト、あれですね、Spotify とか Apple Podcast の、コメント機能やレビュー機能を使っていただいてもすごく嬉しいので、ぜひぜひどしどしお願いいたします。で、忘れてほしくないのが、フォローと高評価ですね。ぜひこちらもすごくあの配信を続ける励みになりますので、ご協力いただけるとめっちゃハッピー喜びますのでよろしくお願いします。はい、それでは今回はこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。